ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
レッサンの皆さん、ニュースです。今日の見出しはジョコウィドルレトリはイカエンで RRE リスナーに挨拶、大統領はイカエンの多くのインフラの起工式を開始。最初のニュースです。ジョコウィドルレトリは1月17日水曜日の午後、ヌサンタラ首都またはイブコタンヌサンタライカエンにあるインドネシアラジオ放送局または RRE ミニスタジオで初の放送を行いました。ジョコウィドル大統領の RRE スタジオへの出席はロサンダラ州都における一連の画期的な就任式や多くのプロジェクトの起工式の一環です。ジョコウィドル大統領は RRE のロサンダラ州都への出席を歓迎しました。
Selamat siang semuanya.Saya sangat senang ada studio RRI di ibu kota.
皆さんこんにちは。私はこのヌサンタラ首都に RRI スタジオがあることをとても嬉しく思います。これにより開発、食事、インフラ開発などヌサンタラ首都の開発に関する情報を提供できるようになります。このヌサンタラ首都の発展について全国の人々が聞く必要があると思います。
Dengar mengenai perkembangan yang ada di ibu kota Nusantara.
その際、大統領はヌサンタラ首都のすべての人々の発展に対する期待を表明しました。RRE のおかげで、アチェ州からパプア州に至るすべてのインドネシア人はヌサンタラ首都の発展を知ることができます。大統領はまた、ヌサンタラ首都で8月17日独立記念日式典を実施する計画についても伝えました。次のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドル大統領は1月17日水曜日に東カリマタン州のヌサンタラ首都で多くの開発プロジェクトの起工式を開始しました。その後、大統領はヌサンタラ物流ハブポスインドネシア国立モスクヌサンタラ首都特局庁舎ジャンブルブックヌサンタラホテルの起工式を行いました。ヌサンタラ州都におけるヌサンタラロジスティックスの起工式の際、大統領はヌサンタラ州都における物流サービス会社の存在が非常に必要である国内サプライチェーンの強化に大きな役割を果たしたと述べました。ヌサンタラの物流ハーブとサービスがヌサンタラ首都だけでなくインドネシア全体の国内サプライチェーンの強化に大きく貢献することを願っています。また物流コストをより手頃な価格にすることでインドネシア全土の物流移動が加速及び合理化されます。
seluruh kawasan Indonesia。
国境事業国民住宅省によって建設された国立モスクは6万人の礼拝者を収容できました。レトリは大以外のオフィスには本社ビル、データセンタービル、そして第一段階では最大600人を収容できる地域インフラが備えられると説明しました。大以外のオフィスには直接コミュニティサービスを提供するアーバンギャラリーも併設され、ワンストップの統合サービスが提供されます。大以外のオフィスビルは建設総額590億ルピアで建設されました。ジャンブルブクのサンタラホテルは以外に建設された6番目のホテルです。次に、ライトリア参謀長官ムルドコは水曜日ジャカルタのビナグラハビルで、在日リシャト・ブルネ・デルサラムのオシュレンゴ大使デニス・チャイビ氏の訪問を受けました。この機会にムルドコ氏は、4年が続いてきたインドネシアオシュレンゴ包括的経済連携協定交渉の完了とインドネシアの下流政策を処理しました。ムルドコ氏は水曜日ジャカルタでの受け取った声明で、 IU 切迫交渉がすぐに共通点を見つけてすぐに利益に対応できることを期待しており、インドネシアはこれに全力で取り組んでいると述べました。ムルドコ氏はオシュレンゴは様々な分野、特に経済分野におけるインドネシアの戦略的パートナーであり、オシュレンゴは215億アメリカドル相当のインドネシア製品の4番目の主要輸出先だと述べました。さらに同氏は、インドネシア政府は持続可能な製品の競争力を高めるための環境と持続可能性の原則の実施に重点を置いた持続可能な貿易開発協定を推進していると述べました。次に、カタール政府は1月16日火曜日、イスラエル人交流への薬品配布と引き換えに、ガザ地区の民間人への人道援助を送ることをしたためるハマスとイスラエルの間の合意の調停に成功したと発表しました。カタール外務省のマジル・ビン・モハマド・アル・アンサリ報道官はカタール通信社に対し、この協定はカタールとフランスの共同努力だと語りました。アル・アンサリ氏によると、人道支援部隊は水曜、カタール国軍の航空機2機を伝ってエジプトの都市エルアリ州に向けて出発し、その後ガザ地区に到着する予定だということです。テラフィフが1200人の命を奪ったと発表した10月7日のハマスの越境攻撃以来、イスラエル軍は陸と空からガザ地区を攻撃し続けています。最後のニュースです。国連郵便局は来たる旧正月を祝う特別切手を発行します。1月19日金曜日に発行予定のこの切手は、雲の中を飛ぶ理由の絵が描かれた1枚 1.50 ドル額面の切手10枚、約2万3509枚で構成されています。このデザインは達郎氏である2020年の旧正月に対応しています。左側にある国連のロゴは郵便ラベルとして機能し、パーソナライズ用に写真に置き換えることができます。アンダラ通信社が引用したように、国連議会は2021年に中国のオドタイの12の動物を描いた切手の発行サイクルを完了しました。新しいドラゴン切手は、国連郵便局の旧正月切手シリーズ用に発行された新しい越冬サイクルの3番目の切手です。ドラゴン切手シートには2018年の大インレキシリーズと2022年に始まった新しいエイトサイクルの最初の2つの切手シートのデザインも描いた中国人デザイナータイガーパンシーによるアートワークが使用されています。これで今日のニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日はノルウェー人観光客がトラベルエクスポのインドネシアブースに詰めかけたことについてお伝えします。1月13日と14日にオースローのデレンドルアリーナで開催されたノルウェー最大の観光のキアトラベルエクスポに展示されたインドネシアのブースに来場者が詰めかけました。2020年トラベルエクスポには7000人以上の潜在的な観光客が訪れました。在ノルウェーのインドネシア大使トクファイザーシア氏は1月15日月曜日、アンドラ出身者が入手した在オスローのインドネシア共和国大使館からのプレスリリースで、このトラベルエクスポへの在オスローのインドネシア大使館の参加は、ノルウェーからインドネシアの観光客の訪問数をさらに増やす取り組みだと述べました。このノキアでは、在オスローのインドネシア大使館が旅行会社を巻き込んで、ノルウェー人観光客候補者に観光パッケージやプロモーションを直接提案しました。2010年トラベルエクスポは、インドネシアブースでは冬の脱出をテーマに展示されました。このテーマは、ノルウェー国民が冬休みに熱帯、諸国へ休暇を過ごす機会が高めていることを受けて提起されました。ノルウェーの冬は摂氏マイナス30度に達するため、ノルウェー人は暖かい観光地を選びます。今回のノキアでは、インドネシアはジャカルタ、ジョクジャカルタ、西スマトラ、ロンボク、北スマトラ、北スラウェシといったバリ島以外の観光地を紹介しました。このノキアは北スマトラのボーナージェゲスダンスとジャカルタのオンデルオンデルダンスの文化パフォーマンスによっても活気づけられました。それとは別に、インドネシアは訪問者の注目をさらに集めるために、典型的なインドネシアのコーヒーと看板楽器の演奏も提供されました。ロケの2日間で多くの来場者がインドネシアの観光パッケージを購入しました。その中には、インドネシアのユニークな観光地を探索するために、再びインドネシアに旅行することを選択する人も少なくありません。トラベルエクスポのデータとノルウェーの統計によると、夏季と冬季の休暇期間が30日以上あるノルウェー人観光客は、観光期間が10日以上とかなり長いタイプの観光客です。ノルウェー人観光客の観光収支数も非常に高い水準にあります。ノルウェー人観光客に人気の旅行タイプは、登山やダイビングなど文化的価値の高いユニークな観光スポットです。それとは別に、ノルウェー人観光客は設備や交通手段が充実した観光地も期待しています。これで外国語を終わります。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1月18日、ユーゴスラビアのジェマル・ビーレッジ首相が飛行機事故で死亡したことから始めます。1977年1月18日、アメリカのリアジェット機がサラエボ近郊で墜落しました。その飛行機の乗客は、ユーゴスラビアのジェマル・ビーレッジ首相とその夫人でした。1977年1月19日のニューヨークタイムズ紙のアーカイブ報道によると、ビーエリッツィ首相はビオグラード空港で首都大統領に投降した後、墜落したということです。首都大統領は中東へ出発していました。ビーエリッツィ首相とラジア夫人は飛行機事故で死亡しました。飛行機に乗っていた党の6人も死亡しました。次に、1月18日、流星がカナダに落ちたことについてです。2000年1月18日にカナダのタギシュ湖に宇宙岩隕石が落下しました。科学者らの研究に基づいて、この隕石は炭素コンドライト岩石タイプであると特定されました。この岩は火星と木星の間にある小惑星から来たものです。 そして隕石のコロイド現象は蒸発して水になりました。この変化の結果、地球は小惑星から水を受け取ったと科学者たちは結論付けました。最後に1月18日、オーストラリアの森林火災についてです。2003年1月18日から22日にかけて、オーストラリアのキャンベラで森林火災、または山火事が発生しました。火災の結果、4人が死亡、490人以上が負傷し、475の家屋が深刻な被害を受けました。キャンベラの植生の 70% 近くが深刻な被害を受けました。火災はブレンダベラ国立公園と生地国立公園での落雷から始まり、その後延焼したと伝えられています。40万ヘクタールの土地が火災で焼失しました。これで今日の歴史を終わります。
Siapa dirimu? Jangan hanya banyak-banyak berkata saja. Lakukanlah dan buktikanlah hari ini. Buktikanlah hari ini. Buktikanlah hari ini.
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業省は2020年4月まで同時植林を続ける系統についてお伝えします。環境林業省は流域管理森林再生総局を通じて、 2014年4月まで、これ中で同時植林を続ける用意があります。セテドルバイア環境林業大臣は日曜日バンタン州で同時植林を終了するマルフ・アミン副大統領に同行するとき、この取り組みは気候変動を克服し、環境の質を回復し、森林と都市の再生を加速を支援するための具体的なステップとして実報告化されました。セティノルバイ大臣によると、バンタン州での同時植林について、この活動は2013年12月30日に実施された一覧の同時植林計画であり、2020年2月から4月にかけて伐採が継続される予定です。伐採場所は緑地などのオープンエリア、修復が必要な立ち、環境エリア、学校、敷地、国境、施設エリアなどで構成されます。この活動は地域や地域の関係者の積極的な参加により、以前の伐採場所での伐採を拡大し、継続していきます。植えられた木の種は地域の農業機構条件に適した種類のものです。例えば木材種子の形で、非木材林産物、果物及び多目的樹種の生産者です。シティヌルバイア大臣はバンタン州の植樹場所は環境の質を回復するための政府の目標である重要な土地でありことを明らかにしました。セティノルバイア大臣はこの活動は2013年から2014年の沖を通じて植林を継続するというインドネシア共和国ジョコ・ウィルル大統領の指示に従っていると付け加えました。セティノルバイア大臣によると、近年は気候変動の影響の十分耐えられるほど効果的に炭素を吸収する能力があるということです。これは気候変動を制御するための温室効果ガス排出量削減、インドネシアのフォルネットシンク2030という文脈で国家政策を通じて林業部門さその他の土地利用からの排出量を削減するという公約の一環です。これでインドネシアを終わります。
jari sang sejati dan juga suci.
Of Indonesia.
Listener の皆さん、パソナインドネシアです。今日は西ジャワ州の観光地サントロビーチをご紹介します。西ジャワ州に位置するガルトには自然文化から文着ドラジャット、ガルトのみかん、ガルトのドールなどのグルメ、川工芸品に至るまで興味深い観光地がたくさんあります。訪れるべき海で興味深い自然の目的地の一つはサンドロビーチです。このビーチはインドネシア西ジャワ州ガルト県のチケレット地区にあります。サンダルビーチエリアは伝統的な漁師が集まる場所であり、今後少し観光地として開発される予定です。このビーチはパンプクの漁船やボートの発着場として釣り活動が行われるエリアでもあります。パンプクの海岸は岩が多いため漁師が休む場所がありません。これらインド洋に面したサンドロビーチではビーチや海洋生物のパノラムビューを楽しむことができる観光アクティビティです。サンドロビーチでは観光客がビーチの非常に挑戦的な南の波を楽しむことができるボートのレンタルも行っています。サンダルビーチは長い海岸線、きめ細かく綺麗な白い砂浜で知られています。このビーチは緑の丘に囲まれており、サンゴの岩が積み重なった景色を眺めることができます。ビーチエリアの水は浅くて穏やかなので、泳ぎたい人にとって非常に安全です。長和サイトは家中流が残っています。サンダルビーチでは様々な形や大きさのサンゴを見ることができます。運が良ければサンゴに閉じ込められて魚やヒトデを見ることができます。それとは別にビーチでは新鮮なシーフードよりとシンプルな料理を楽しむことができます。ゲストハウスや土産物屋など観光客が必要とする施設が手頃な価格で揃っています。サンドロビーチは海抜0から200メートルまでの高さにあります。サンドロビーチの場所はグルト市内中心部の南に位置します。距離は約88キロ、3時間半で到着します。かつてサンドロビーチはチラトルンビーチとして知られていました。この時期に来たヨーロッパ人、特にオランダ人はチラトルンという名前を発音するのが困難でした。その後ヨーロッパ人はチラトルンという言葉をサンドロ、元はサンドロという言葉で発音しました。 サンドロまたはサントロという名前は1913年に初めて現れ、コープマンという名前のオランダ人によって作られました。サンタロビチはオランダ統治時代に海の真ん中で大型船にスパイスを輸送するための桟橋として使用されていました。このため沿岸地域には1850年頃に建てられたオランダの歴史的建造物が数多く残っています。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。皆さん、ワルナワニです。今日はバリ島はトリップアドバイザーによる2020年の世界で最も人気のある観光地の含まれていることについてお伝えします。 Indonesia の楽園の島であるバリ島は世界最高の観光地の一つとしての称号を維持し続けています。トリップアドバイザーによると、バリ島は2020年世界のトップ目的地部門でトップクラスにランクされています。世界各国から少なくとも10の目的地があります。バリ島は2位でインドネシアで唯一人気のある目的地です。自然の美しさ、文化の多様性、地元住民のフレンドリーさまで、さまざまな要因によりバリは旅行者にとって依然として魅力的な場所となっています。トリップアドバイザーの公式ページからの報告によると、バリ島はその自然の豊かさからインドネシアの楽園の島と呼ばれています。なぜなら島の南北に広がる美しい景色が魅力的なビーチ群だからです。さらに地元住民の文化的および宗教的伝統はヒンズー教によって支配されています。また美しい伝統舞踊バリのガムラン伝統会が伝統的宗教的儀式に用いられる織物グヌンカウィ寺院スカワティ芸術市場ロサルアの呼吸ホテルなどの他の観光名所もバリの魅力をさらに高めています。この成果はバリ島にとって初めてのことではありません。以前は2021年からバリ島はこのカテゴリーに含まれていました。2011年にはバリ島がスーパーのイビサ島を上回り、ドバイが1位となりました。バリ島の下にはイギリスのロンドン、ベトナムのハノイ、イタリアのローマ、メキシコのカンクン、モロッコのマラケシュ、ギリシャクレタ島、ベトナムのホイアンがあります。リスナーの皆さん、これでワラナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。Kau ulangi
Voice of Indonesia.
Listanu minasang ongaku no hiroba desu. Kyou wa kahitna no hitatsu hitto kyoku wo goshokai shimasu. Kahitna wa 1986 nan 6月 24日 ni keisei sareta ongaku grupu desu. Genzai yo fi vidian to ga hikkeru kono grupu wa Karuru Saba, Eddie Yunus, Mario Jinanjaru no 3人 no vocalisto de kousei sarete masu. Kahitna no tokuchou no hitatsu wa jazz pop, fusion, latin, ethnic などの要素を組み合わせた音楽アレンジであることです。一方この曲は愛をテーマにしたロマンチックな開始です。連れ立ちんだという曲も例外ではありません。この曲は二人の恋人たちが初めて出会った時からお互いに愛の感情を抱き交際を決意するまでの愛の物語の始まりの物語を歌っています。それでは皆さん、連れ立ちんだ曲どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Dada, biar cinta.
Voice of Indonesia.
Satu kisah telah kita janjikan tuh bersama dalam harap kisah ini akan selamanya. Ingatkah kamu saat ku dekatimu, kita lewati canda tawa meski esok rintangan menanti. Percaya padaku kita janjikan tuh bersama dalam harap kisah ini akan selamanya. Ingatkah kamu saat ku dekatimu, kita lewati canda tawa meski esok
of Indonesia.
Planes fly over my head, drawing lines in the sky, destined to be forgotten. The words you dare to say that left the clouds in my eyes won't hold to be forgiven. Can't you see it in my face? The struggle and the grace, some things I cannot hide. We're dodging bullets with a stain, but the pleasure and the pain are only there for a while. 'Cause nothing lasts forever, forever. Smile.
Voice of Indonesia.